今日も私たちはこの使徒信条をご一緒に学んでいくわけですが、修法の後ろかそれともレジュメをご覧いただきながら、人々が何世紀にもわたって告白し続けてきた信仰者クリスチャンのその信仰というもの、それをご一緒に見ていきたいと思います。使徒信条、我々一人一人このイエス・キリストを信じた者たちの信条です。何を私たちが信じているのか、もう一度これをお読みしたいと思います。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信ず。アーメンと。今お読みしましたけれども、最後のアーメンは一人一人が心の中で言ってくださったことを信じます。繰り返しますけれども、これはイエス様をお信じになっていらっしゃるとすれば、あなたご自身の信条です。あなたと関係のないものじゃなくて、イエスキリストを信じる者たちっていうのはこのことを信じているというわけです。でもおそらく私たちがこの後学びをするわけですけれども、多分こんなに深く考えていなかったということがいっぱいあるかと思います。残念ながら今日、先週私は今日この使徒信条全部終わるって言ったんですが、残念ながら終わりそうにもありません。あまりにも深すぎて、あまりにも豊かな宝がこの中には記されています。ご一緒にこの使徒信条を見ていきましょう。先週私たちが見たのは、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ずという、ここを見てきたわけですよね。私たちの神というのは父なる神であると、全能の父なる神を信ずという、これでこの信条は始まっているわけです。で、この父なる神っていうのはどんなお方なのかと、父なる神は主イエスキリストを愛された、また父なる神はあのイスラエルを愛された、そしてイエスキリストを信じる私たちを父として愛してくださっているお方であると、どれほど大きな愛でもってあなたや私が愛されているのかということを知ることになります。また全能の父であると、そのように言われています。おそらく多くの皆さんが全能っていうと、どんなことでもおできになると、不可能のない神なんだと、そういう神様の属性というか、神とはどういう方なのか、その神学的な意味をお考えになったと思う。でも同時に私たちが学んできたように、確かに神はどんなことでもできるわけであって、不可能なのが何一つないんだと、同時に神様にはどんなことでもおできになる、またなす権利があるということでした。だから私たちは神様がなさることに対してつべこべ言わないということです。一体私たちが何者かっていうんです。神がなしておられること、最善のことしかなされない神様、もちろん私たちからすればなぜと思うことがあるのは事実です。でも私たちは神を知ることによって、この方がなされることは常に最善であることを知っています。だからその方に委ねるわけです。その方を信頼するわけです。それに値する神だと信条を我々に教えるわけです。同時に私たちはこの父なる神は天地の造り主なる神を信ずと、天地の造り主、つまり創造主だということを教えます。これは私たちがこれまで手を合わせてきた存在とは全く違うということを教えてますよね。だって私たちが手を合わせてきた存在っていうのは創造主ではなかった。残念ながら非造物でした。例えば人間であったり動物であったり、また人間によって作られたものであったり、また確かに ある存在によって日本ができたとかっていう、そういう神話を耳にしました。でもあくまで神話です。その根拠はありません。しかしこの聖書を私たちに、神とはどういうお方であるのかを教えてくださった、そのお方っていうのは天地の作り主であると。すべてを作ったんです。この方は全く何もない無からすべてを作り出した方です。黙示録の中に、4章の中に、主よ我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造されたのですからって。4章の11節です、黙示録の。万物を創造され、そして神の御心ゆえに万物が存在しているって。つまり神様がお考えなり、神がなさろうとされたことを全部なされたわけです。偶然に存在するようになったも、そういうものは存在しないんです。圧巻なのは、イザヤ書の40章の25節のところから出てきますけれども、それなのに私を誰になぞらえ、誰と比べようとするのかと聖なる方を仰せられる。神がそうおっしゃるんです。一体私を誰と比べようとするのか。目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い、一つも漏れるものはない。イザヤ40-28には、あなたは知らないのか、聞いていないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく、絶むことなく、その英知は計り知れない。いいです。これが聖書の教える神です。これが私の神であり、そしてあなたの神であるはずです。すべてのものを作りになったお方であるって。全く何もないところから創造なさった方、しかもこの創造の御業を神はご自身のお言葉を持ってなされたと。光をあれと言われたら光ができたんです。ご自身のお言葉を持って全てのものを創造なさったお方ですから、当然私たちが言えるのは、この方が全てお作りになった以上、その創造には目的が存在するということです。ただなんとなく神はお作りになったんじゃない。そして御言葉は私たちにその目的を教えてくれるわけです。その目的はこの創造主なる神様の栄光を表すことです。この方の素晴らしさを周りの人々に示すことです。どんなに素晴らしい神様なのか、どんなに偉大なお方であるかということを示す、それが私たち被造物が作られた目的です。神が全てを作りになった時に、神はそれを見て良しとされました。作ったものは全て最善だったから、完璧だったからです。もちろん悲しいことに罪によって汚染されてしまったわけですが、でもこの神によって作られた被造物は一生懸命その目的を果たそうとしているわけです。詩編の19編の1編が言うように、天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせるって。神がお作りになったこの天、大空、この自然界、すべて神様の偉大さを私たちに示してくださっている。だから私たちは見ると感動するんです。我々は見ると驚くんです。その偉大さに、その美しさに。ローマ書の一章の中でパウロはこう言います。20節、神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。よく皆さんこれ聞いてますよね。ちょっと注目いただきたいのは、神の永遠の力と神性がどのように表されているかです。被造物によって知られ、はっきりと認められると書いてあるんです。ということは、神様のその身力、その神様の偉大さ、神の知恵、神の美しさ、そういったものは神がお作りになった被造物によってはっきりと認められるって。だから私たちは なぜシーズンが来ると花が咲くのかがわかるんです。なぜ渡り鳥はその星を見ながら飛んでいくのかわかるのです。それはすべてそのようにデザインなさった神がそのようにお作りになったからです。ということは、あなたや私もこの神によって作られたゆえに、そこには目的があるんです。同じ目的です。そこでパウロはそう言いますよね。コリント第一の6章の20節に、あなた方は代価を払って買い取られてるんです。ですから、何です、自分の体を持って神の栄光を表しなさいって。同じコリントの第一の10章の31節にも、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の、何です、栄光を表すためにしなさいって一貫しているわけです。全ての被造物がすることは何かって、創造主なる神様の偉大さを表すんです。この方の素晴らしさを、それが私たちが作られた目的であり、それが私たちがこうして救われた目的なんです。この目的をしっかりと果たしているのかどうか、そのことを私たち一人一人が考えなきゃいけない。賛美歌75編の75番のところに、物を皆こぞりてと、聖歌86の作られし者よと、タイトルは違うんですが、そこにはこうあります。物皆こぞりて御神を讃えよ、ハレルヤハレルヤ、光のもとなる火を作りますし、御神を讃えよ、ハレルヤハレルヤハレルヤって、こんなふうに賛美歌を訳しています。原詩をそのまま訳すとこんな意味があります。一番は、私たちの神であり王により作られたすべての被造物よ、声を上げて私たちと共に賛美しよう、アレルヤアレルヤと。7番まであるんですが、7番はこうあります。すべてのものよ、創造主をあがめよう、そして謙遜をもって神を礼拝しよう、神を褒めたたえよ、アレルヤ、褒めたたえよ、褒めたたえよ父よ、褒めたたえよ子を、そして褒めたたえよ霊を、賛美にして一人なる神よ、神を褒めたたえよ、神を褒めたたえよ、アレルヤアレルヤアレルヤと。アーメンって言えません皆さん。これが私たちの信仰だからです。私たちは我々をお作りくださった神を心から褒めたたえんです。だから私たちが考えなきゃいけない、これが私たちの神である、ある以上、しかもこんな目的であなたは私を作ってくださり救ってくださった以上、私たちはその目的に沿って生きているかどうかを考えなきゃいけませんでしょう。神の目的のように我々が作られたんだったら、私たちはそのために生きようとしているのかどうかです。もしあなたが神のためじゃなくて自分のために生きようとしているんだったら、この大切な目的を忘れてしまっていると言えないでしょうか。ちょっと皆さんに十戒を考えていただきたいんです。多く皆さんご存知ですよね。十の戒めを神はモーセにお与えになったって。その中でこの戒めがあります。これは出エジプト記の20章の3節から出てくるんですが、あなたには私の他に他の神々があってはならないって。4節に、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。こういう命令が神から与えられたわけでしょ。ちょっと皆さんこっち見てくださいね。なんでこんな命令が与えられたのかですよ。こんな命令が与えられているのは、私たちがこういうことをするからです。もしやらないんだったら、神様そういうことを我々にいちいちしてはならないという必要はありませんでしょ。誰もやらないんだから。私たちはこういうことを行う者たちなんです。神以外のものを愛するし、神以外のものを崇拝するんです。偶像を容易に作っちゃうんです。だって私たちの周りに神よりも大切なものが存在してたりするわけです。 そして私たちは生まれながらに神に従うことを拒んできました。でしょう皆さん。ですから教会に来たり、また誰かが聖書を通して神に逆らったあなたはその罪を神の前に悔い改めて神に従いなさいなんて言われても、我々ははいそうですかと言わなかったんです。そんなことを選択したら自由がなくなってしまうって、我々が考えたのは、これは自分の人生であって好きなように私は生きていきたいって、私の人生なんだからって。それ何をしてると思います？それ、本来なら私たちは、私を作ってくださった、あなたを作ってくれた神に従うべき存在が自分の思い通りに生きようとしてるって、その人にとって神よりも大切なのは自分なんです。もっと言い方を変えれば、自分自身を神としているとも言えるんです。前回もお話した英国の神学者のクランフィールドっていう先生はこう言います。神の地位を手に入れ、自己中心的な生を送ろうと試みることが罪の本質なのであるって。神の地位を手に入れる、本来ならば従うべき存在が神の上に自ら置いて、自分の思い通りに生きようとして、時には神に自分の思い通りになるように従うように命じてみたり、自己中心的な生を送る、自分の自己中心的に生きようとする、そうやって生きていこうと試みることが罪の本質だって。だってこれは神様に逆らうことです。罪というのは歩むべき道から外れることです。礼拝すべき神を礼拝しないで、そうでないものを礼拝する、罪です。使えるべき方に使えずに、それにふさわしくないものに仕えていこう、罪です。我々そうやって生まれてきたんです。そして悲しいことに、我々が救いに預かってもそういう罪の性質はあるんです。私の人生だから好きに生きていきたいって、もしそうだとしたら、皆さん、あなたはもうすでに気づいてらっしゃるはず。その人生に何の祝福もないということです。その人生に満足はありません。だって本当の満足も喜びも神がくださるものであり、そのためには私たちは神の御心を行い続けていくことが必要だということは、もう皆さんよく存知です。私たちが、私の神とはどんな方なのか、私の神っていうのは全てを作りになった創造主だ、その告白するときに我々覚えなきゃいけないのは、ということは私はこの方に従うという責任があるということです。この方の栄光のために生きていく、それが私が生かされている目的なんだ、そのことを覚えなきゃいけない。だからその心情を思い出すために、自分自身の信仰を吟味するときですよ。この目的に沿って私が生きているのかどうか、そのことをまずこの心情を我々に教えてくれるわけです。次に進んでいきましょう。二つ目に出てくるのは、二行目のところに、我はその一人子、我々の主イエス・キリストを信ずと、つまり子なる神についての説明が出てくるわけです。しかもこの中には、子なる神イエスについての10の説明が出てきます。で、今日その全てを学べないのが非常に残念ですけれど、まあできるだけやっていきましょう。まず最初に出てくるのは、子なる神についての説明の一つ目は、イエス・キリストと書かれています。我々はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ずと、これはもう初歩的なことかもしれませんが、イエスというのが名前ですよね。この名前の意味は救い主という、そういう意味があります。ちょうどイエス様がお生まれになる前、ヨセフはマリアが身ごもったことを聞いたときに大変動揺しました。そこで主の使いが現れて、ヨセフに心配しないでいいことを教えて、なぜマリアが身ごもっているのか、その説明をするわけですよね。その時に、胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。 主の使いがヨセフにこのことを告げたわけです。生まれてくる子供にイエスという名前をつけなさい。で、このイエスという名前のついた人はその当時もいたわけです。イエス様だけがこの名前を持ってたわけじゃありません。ただこの天使が告げたことは何かっていうと、こうなんです。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと書かれています。当時の人々がこの名前をつけるときには希望を持ったんです。いつか救い主が我々を救ってくれるであろう。天使がつけたのはその救い主が来たんだ、この方が救い主なんだ。ですからこのイエスという名前が意味していること、この方は誠の救い主だということです。次にキリストというのが付けられています。これは名前ではありませんよね。これは称号です。つまりイエスとは一体誰なのかを説明しているわけです。ちょうどイエス様が弟子たちに対して、あなた方は私を誰だと言いますかと問われた時があります。マタイの福音書の16章に出てくるわけですが、16節に、その時にペテロが答えるわけです。あなたは生ける神の御子キリストですって。ペテロがイエス様に答えたのは、イエス様あなたは生ける神の御子キリストですって。神の御子ですって。神の一人子です。そしてあなたはキリストですって。で、この出来事があった時に主がこんなことをお話になった。ちょっと聞いてくださいね。イエスは彼に答えて言われた。バルナバシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。マタイの16の17を今読みしました。つまりこういうことです。皆さんいいです。イエス様が、じゃああなたたちは、弟子たちは私のことを誰と思いますかと問った時に、ペテロがあなたは生ける神の御子キリストですって。で、これをペテロがなんか一生懸命考えてこのように言ったのかっていうと、そうではなかったことが今イエス様のお言葉で明らかでしたよね。イエス様がおっしゃったのは、このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく天にいます私の父です。つまりペテロは父なる神様から導かれて、イエス様が一体誰なのかを正確に告白したわけです。この告白は正確なんです。真実なんです。だってこれは父なる神から来たものです。ということは、イエス様を信じているあなたも私も、もし人々がイエス様を誰だと尋ねたとしたら、私たちが言うのは、主イエスキリストは生ける神の御子キリストですって。神であられ、そして私たちを救ってくださる約束の救世主なんだ。そんなふうにあなたは告白なさいます？前回も見たように、悲しいことに三位一体を否定するような人々、聖書の無謬性を否定するような人々、そのような異端はイエス・キリストの神聖をも否定します。皆さんの家に回ってくるような人たちがいます。彼らが言うことはイエス・キリストは神ではないって。残念ながら聖書は明確にイエスが神だということを教えています。まさにそういった教えっていうのは、異端と呼ぶにふさわしい神に対する冒涜であり、そのような人々が何をしても何を信じてもそこに救いはありません。御心に反する教えだから。ちょっと皆さんにイエスが一体誰なのか、ぜひ覚えておいていただきたいんで、一箇所開けていただきたいのは、ヘブル人の手紙の一章を開けてくださいます。ヘブル人の手紙の一章の3節のところ、 このヘブル書の著者は主イエスに関して4つの大切なことを教えてくれています。ご一緒に見ていきたいと思います。3節には、御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの大能者の右の座に就かれましたと。御子は神の栄光の輝き、また本質の完全な現れである。何を言ってるかっていうと、今読みしたところは、この方は神ご自身だということを教えるわけです。確かにイエス様を見た人々っていうのは、イエス様が完全に人であることも分かりました。イエス様は 100% 人間だった。ですから私たちと同じように疲れを覚えたし、休息を必要としたし、空腹を覚えたり、100% イエス様は人だったんです。そうすると多くの人たちが思うのは、肉体を持っている以上この人は神ではないって。なぜかっていうと、聖書の中には、確かに聖書は神は霊ですからと書いてある。そうすると多くの人たちは、この人は神じゃないって。そこでこの著者は私たちに教えてくれるんです。確かに外見上は違うでしょうって。だって肉体持ってるから。問題なのは本質的なこと、話だって。神の本質って書いてます。重要な性質の部分です。神髄の部分です。その部分が父なる神と同じだって。全く同等であるということです。完全な現れという言葉がその後出てきますけれども、これはあるものとか建物の正確な複製としてっていうことです。つまり、この御言葉が私たちに教えてくれることは、肉体を持っていながらイエス様は本質的に神そのものであるって。また同時に、我々イエス様を見ることによって、聖書が示してくださっている神がどういうお方なのかを知ることになるということです。イエス様を通して誠の神がどんなお方であるのか、そのことを知るんです。例えばイエス様の愛を見たときに、これが神の愛なんだと知るんです。イエス様は人々から嫌われた人たちに喜んで出向いていくわけでしょ。どんな人でもイエス様を受け入れるわけでしょ。許しがそこにあった。イエス様の許しを見たときに、神の許しはこうなんだと、心から悔い改めたら許していただけるんだと。憐れみを見ても、私たちは人間の憐れみとは比較にならない神だけをお持ちの憐れみを見ることができるんです。だって十字架にかかっていながらも人々に憐れみを示したんです。私たちが到底どんなに心を抱かれて努力しようとしたって、私たちはそんなことを真似することはできない。イエス様のその姿を見たときに、父を彼らをお許しくださいと、彼らは自分で何をしているのか分かんないって、十字架に自分を貼り付けにして、それを喜びながらイエスをあざかっている連中に対して、イエス様がなさったことは、父を彼らを許してやってほしいって。ですから私たちはイエス様を見るときに、まさにそこに神がどんなお方であるかを見るんです。それをこの著者は私たちに教えたかったんです。最初に彼が言いたかったこと、イエス様ご自身は神ご自身であるって。急いで二つ目です。力ある御言葉に万物保ってるって。この方は主権者だって言うんです。この方の思い通りに全てのことがなるって話です。だから主権者なんです。万物を保ってるっていう、この保つっていうのは、状態を持続させるとか維持させるということです。だから偶然に物事が進んでるし、偶然に物事が起こるんじゃないんです。ちゃんとそれを支配してらっしゃる方がいるっていうことです。だから皆さん、何が起こったとしても神はそれを見て慌てることはないんです。全て神はご存知だからです。主権者なるお方ゆえに、彼は全てのことを支配していらっしゃる。そういうお方だって、 三つ目に出てきてるのは罪の清めを成し遂げるって、救い主だってことです。誰もなすことのできない罪の清めを与えてくださる唯一のお方だっていうんです。我々がどんなに努力をしたって私たちの心を清めることなんかできませんもんね。神だけがそれを成してくださる。それができるお方だっていうんです。そして確かにイエス・キリストが罪を許すことがおできになる救い主だっていうことを証明したのがあのイエス・キリストの復活です。復活によってこの方こそが罪人の罪を許すことができるんだ。その方であるということを明らかに証明したわけです。四つ目には、優れて高いところの滞納者の右の座に着かれたって、取りなしをしてくださる方って。この実はこの右の座っていうのは、最高の地位とか最高の名誉とか最高の権威の場所を表したところです。そこにつけるのは特別な人です。イエス様は何をなさったかって、罪の清めを成し遂げて優れて高いところの滞納者の右の座に着かれました。そしてこの着かれたという、そこに着座された、座られたっていうのは、その働きが完全に終了したことを意味しているわけです。イエス様がこの世にお見えになったその目的を完全に達成なさった。だから彼は着座されたんです。座ったんです。働きは終わったからです。救いは完成したんです。完璧な救いが主によって備えられたんです。そして感謝のことに、そこに着座されてイエス様は今何をしてくださっているかって、今私たちのために取りなしていてくださる。つまりあなたのために祈ってくださっている。ねえ皆さん、こうしてイエス様が誰かを明らかにしてくださった、神ですよ、唯一誠の神ですよ。同時にこの方は救いを成し遂げてくださり、救いを私たちに与えてくださり、しかも今あなたと、そして私たちのために祈ってくださってる。そんな神がどこにいらっしゃいます？一生懸命あなたの必要を訴えなければ神がわからないんじゃない。あなたが訴える前からこの方は全てわかってくださってる。あなたに何が必要かもわかってくださってる。時にはそれに基づいてあなたにちゃんと訓練をくださったり、細部に至るまで完璧なご配慮のある方なんです。それがあなたや私が信じるイエス・キリストなんです。もう一回この信条に戻っていただいて、イエス・キリストを信ずと言ったんですが、その前に独り子という言葉が出てますよね。我はその独り子を信ずると。独り子ってこれ何を私たちに教えてくれてるかっていうと、こういうことです。聖書の教える三位一体の神は、父なる神だけではなくて、神の一人子も実は同じように神だということです。いいです？父なる神が紹介されてました。ここで一人子なる神が紹介されるんです。ヨハネはヨハネの一章の中で、福音書、ヨハネの福音書の一章の14節のところで、これよく皆さんご存知で聞いててくださいね。言葉は人となって私たちの間に住まわれたって。ずっと一章の初めから言葉が神なんだっていうことを教えてる。その神である言葉が人となって私たちの間に住まわれた。人間になったということです。私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られたその後です。独り子としての栄光だって書いてある。つまりこの御言葉が私たちに教えてくれていることは何かっていうと、イエス様は人としてこの世にお見えになる前から神の一人子として存在されていたんです。イエス様は永遠に神の一人子なんです。 神の独り子って言うからこの方が父なる神によって作られたんじゃないんです。この方は神の独り子として永遠に父なる神と同様に存在されてるんです。この方を神の独り子と呼んでるんです。ですからヨハネの 3-16 のところ皆さんよくご存知ですよね。もう一回思い出してくださいます。神は実にその何です、独り子をお与えになったことにお愛されたんです。イエス様がこの地上に父なる神によって送られてきた、そのイエス様は神の独り子であったって、神の独り子、それがこの聖書が私たちに教えてくださる神なんです。父なる神がいて独り子なる神がいらっしゃるんです。この一人の神様が聖書によって教えられているんです。そのもう一人のその聖霊はこの後に出てきますが、ですからまずこのイエスキリストに関してっていうか、この子なる神に関してまずイエスキリストであるって、そして同時にこの方は一人子であると、と聖書を私たちに説明してくれた3つ目です。我らの主と書かれています。さっきも我々見てきたようにこの方は全ての主権者だということです。でこの主っていうふうに呼ばれているのはどうしてかっていうと、イエスが神でありまた絶対的な支配者、最高位の主人であるから。つまりこの主っていう言葉を見るときにね、こういう意味があるわけです。主っていう言葉を見たときに神ということも言えるし、同時に絶対的な支配者っていう意味もあるし、また最高位の主人っていうの、そういう意味もあるんです。私たちはイエス様を信じてこの救いに預かったときに、一体イエス様の何を信じたのか、イエス様がいたというそのことを信じたのか、イエス様が素晴らしい人だった、そういうことを信じたのか、違いますでしょ。もう今我々見てきたようにイエスキリストが誰なのか、イエスは神であることを信じたんです。そして同時に私たちはイエスキリストが約束の救世主であること、もそのことも我々信じたんですが、この箇所が我々に教えてくれているのは、同時に私たちはイエス様を私の主として受け入れたということです。残念ながらこの非常に安易な福音というか、ね、こう人々が早くこの救いに預かるようにと語り出したメッセージっていうのは、あなたは天国に行きたいですか、じゃあイエス様信じなさいとか、地獄行きたいですか、行きたくないでしょう、じゃあイエス様信じなさいとか、ね、広い門の福音が語られたわけです。でそういう福音のメッセージの中に必ず出てくるのは、イエス様をあなたの主とするのは信仰生活のある時点でそうすればいいだけであって、多くの人たちは私はイエス様を救い主と信じるけども主と受け入れてないって、そういう話を聞くと私たちは非常にその救い自体を疑問に思うんです。なぜかっていうと、いいです、一緒に見てくださいね。ローマ人の手紙の10章の中で救いの話をパウロがします。よく皆さんご存知のところです。ローマ人の手紙の10章の9節のところ見てくださいます。そこに、なぜならもしあなたの口でイエスを死と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中に蘇らせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからですって書いてる、書いてますよね皆さん。もしあなたの口でイエスを死と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中に蘇らせてくださったと信じるならあなたは救われるって。ということは、救われるために私たちは何が必要か、イエスを私たちの主と告白することが、この10節も続いてますけれども、私たちに教えることはこういうことです。神様によって救いに預かった人々、その人はイエス・キリストを主と 告白する人たちだってことです。10節目出てますよね。人は心に信じて生きてみるので口で告白して救われ、何を告白するのかです。イエスを死と告白するんです。もう一つ皆さんに見ていただきたいのはコリント第一の手紙の中で中二章を開いてくださいます。12章の3節のところに、ですから私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよとは言わず、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできませんって。何が教えられているかって、ね、神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよとは言いませんよって。こういうことを口にするのは聖霊によって語ってない、つまり救われてない者たちはこう言うんです。また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですと言えません。聖霊がその人のうちにいるならば、その聖霊によってその人はイエスは主ですと告白する。つまりイエスは主ですと告白しない人はその告白をもたらす聖霊がいないからですよ。私たちがいつイエス様を信じたのかと、おそらく考えたってわからない人が多いでしょう。多分その時に、ね、信じたと思ってても後に本当に信じたかもわからない。だからそんなことをいろいろと考えるんじゃなくて、今一人一人自分にこう問いかけたらいいです。イエス様は私の主かどうかです。私はこの方に従っていこうとしているのかどうかです。そしてそれを考えるときに私たちが同時に考えなきゃいけないのは、イエス様を私は自分の主ですと認めているんであれば、そのような信仰生活を生きているかどうかを考えなきゃいけないです。どういうことか。イエス様はこう問いかけていらっしゃる。私を主を主をと呼びながら、私の言うことを行わないのですかって。なぜ私を主を主をと呼びながら私の言うことを行わないんですかって。ルカの 6-46 です。つまり主と呼ぶんだったら、私の言うこと、つまりイエス様のおっしゃることを行っていこうとするんです。だから主が問われたのは、主を主よって呼んでながら、なんで私の言うことをやろうとしないんですかって。だから今私たちが見てきたよね、皆さんね、イエス様は我々の主だって。そう私たちが告白するときに我々が考えなきゃいけないのは、この方が私の主であれば、私はこの方に従うという選択をしたものだって。そのように私が生きているのかどうかです。もしそのように生きてないんだったら、この告白ってのは全く虚しいんです。嘘を言うことになりません。そのように生きてないのに私の主なんですって、イエス様が私の主だとそのように告白するということは、私はこの方に従うんだ。もちろん我々信仰者の歩みを振り返ったときに失敗だらけですよ。主に従うと言いながらそうでないことを平気で行ってみたりとか、ね、神が悲しまれることを分かっていながらそれを選択してみたりとか、聖書の御言葉が教えていることを知っていながらそれを本当に心から受け入れられなかったりとか、いろんなことがあるでしょ。でも神によって救われた者たちの共通した特徴というのは、その人の心の中に私はイエス様に従っていきたい、その思いがあるんです。だってイエスキリストを主と受け入れたんです。そのように神が導いてくださったんです。神が私を救ってくださったから、私は告白するんです。イエスは私の主です。私たちが覚えなきゃいけないのはね、クラインフィードがこんなこと言ってます。キリストはその救いの技によって私たちを所有し、それゆえ私たちは信頼と忠実、そして服従をもってキリストに応えていくということであるって。私たちが覚えなきゃいけないのは、キリストはご自身の命という尊い代価をもって私たちを罪から買い取ってくださった。私たちの所有者は神だって言うんです。 その神に対して私たちのじゃあ責任は何か、どんなふうにこの神に応えていくのか、それは信頼と忠実、そして服従を持って応えていくんだって。その通りだと思いません、皆さん。これはもう私たちの人生じゃないんです。神が私たちに託してくださってるんです。私のために使いなさいって。だから私たちはこの方に従って歩んでいこうとするわけです。主は私たちの主であると、イエス様は私たちの主であると。だから私たちはこの方が喜んでくださることを心から願いながら、主の命令に心から従っていこうとする。そして主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれと続きます。四つ目にこれが出てきています。何の話かって、大切な教理である処女降誕という奇跡です。なんでこの教理が大切なのかって、ものすごく大切です。だって我々罪人の身代わりとなるためには、その人に罪があっては身代わりとなれないからです。なぜイエス・キリストの降誕が聖霊によって宿り、そして乙女マリアから生まれてきたのか、私たちと同じでないのはどうしてかって、それはこの方のうちに罪がないからですよ。罪がないお方だから、私たちのあなたの身代わりとなって十字架にかかって贖いをなすことができたんです。ですからイエス様を裁いたピラトは、祭司長や群衆たちに向かって、この人には何の罪も見つからない、そんなふうに言ってます。ルカの23章の4節にも、またヨハネの19章の4節のところにも同じように、あの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせるためだ。彼ははっきりとイエスのうちに罪がないって言った。罪がなかったんですよ。ヨハネはこう言います。ヨハネ第1の 3-5 のところに、ちょっともし開けるんだったら開けてみてください。ヨハネ第1の 3-5 です。そこにこうありますよね。キリストが現れたのは罪を取り除くためであったことをあなた方は知ってるって。つまり私たちを救うためにイエス様が来てくれた。キリストには何の罪もありません。だからこの救いが可能となったんです。私たちの中で立派な人を連れてきて、その方を我々のじゃあ罪の身代わりとなって殺すことによって私たちに救いが与えられるか、与えられません。だって人間はすべて例外なしに、みんな神に逆らうものとして生まれてきているわけであって、みんな永遠の滅びに神の裁きを受ける、その運命、その道をたどっているんです。みんな救いが必要なんです。だから神が、罪のないお方が人として来てくださり、そしてその罪のない命をあなたの身代わりとして捨てることによって、この完全な救いを備えてくださった。神が人としてこの世に来るために、そしてあなたは私の身代わりとなるために、聖霊によって身ごもり、乙女マリアから生まれる必要があったんです。罪のないものとしてイエス様を生まれになった。ゆえにイエス・キリストの命という代価は、私たちの罪を完全に清めてくださる。5番目に出てくるのはポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受けて、なんでこの人物の名前が出てくるんでしょう。さっきも見たように、そのポンティオ・ピラトっていうのは、イエスが無実であることを知っていながら、人々の要求に屈して死を十字架につけることを認めた人物です。なんでこの人の名前が出てくるのかです。この名前が出ることによって、主イエス・キリストが歴史上の人物であることを証明したんです。ポンティオ・ピラトは紀元26年から36年までの10年間、ローマ帝国の第5代ユダヤ属州の総督だったんです。歴史上の人物なんです。この人物がイエスを裁いたんです。架空の人物の話をしてんじゃない。歴史上の人物です。そのことを明らかにしてんです。ポンティオ・ピラトによってイエスは裁かれた。彼は歴史上の人物であったって。 そして最後に6番目、十字架につけられてあります。身代わりとして命を捨ててくださった。もうすでに見てきたように、で皆さん、この十字架を我々が覚えるときに一つだけ皆さん覚えてください。確かに私たちはイエス様の十字架を見たときに神の愛をそこに見るって、確かにそうです。イエス様はご自分の命を捨ててまであなたを救おうとしてくださった。そんなにもうあなたや私のことを愛してくださってる。でも同時に私たちが覚えなきゃいけないのは、イエス様が十字架にかかったときに、イエス様はあなたが受けるべき神の怒りを、そのすべてをあの十字架で飲み干してくださったということです。イエス、神は確かに愛なんです。でも神は正しい清い方であり、罪に対して怒りを持っていらっしゃるんです。でこれまでの歴史が証明したことは、神は罪をそれにふさわしく裁いてこられた。罪を、ああいい、もう忘れてあげるよとおっしゃらなかった。すべての罪はちゃんと裁かれたんだ。それが神なんです。そして私たちの罪に対して神様は見て見ぬふりをするんじゃない、その罪に対して怒りを持っていらっしゃる。だからイエス様があなたの身代わりとなって十字架にかかったときに、神があなたに対して持ってらっしゃる怒りを、そのすべてをイエス様はあの十字架であなたに代わってすべて飲み干してくださった。ここまでして神はあなたや私のために救いを備えてくれたんです。これが私たちの主なんです。今日私たちは一体何を我々信じているのか、信条というものを見てきたわけです。イエス様って一体誰なのかって、救い主だって、誠の救い主であり、約束されていた救い主だって、一人子である三位一体の神だって、私たちが当然服従すべき主であるって、乙女マリアから生まれてきた罪のないお方であり、そして歴史上の人物でポンティオピラトによって裁かれて、そして十字架であなたのすべての罪を負って、神の怒りの最後の一滴までこの方は飲み干してくださった。皆さんにお尋ねしますけど、これがあなたのお信じになっていらっしゃるイエス様ですか？この方を皆さんはご自分の主と仰いで、あなたの神と仰いで、救い主と仰いで、この方に仕えようとしていらっしゃいます？これが御言葉が私たちに教えてくださっている主なんです。これ全部神様が私のために、あなたのためにしてくださった。まさに想像を絶することを神様してくださったわけですよね。今日終わるにあたって、我々一人一人が考えなきゃいけないのは、どんなふうにあなたはこの神様に感謝を表します？どうやってこの神にあなたは応えていきます？それがあなたや私が神に対して出さなきゃいけない答えです。それが我々の信仰生活なんです。神が何を望んでいらっしゃるのか、もう我々見てきました。神が望んでいるのは、あなたが作られた目的に沿って生きることです。神の素晴らしさを明かしする人物として、人々はあなたを見たときにそこにイエス様を見ます。あなたや私は正しいイエス様を世に明かしてます。それが私たちの応答であるはずです。感謝のことに、神は私たちの弱さ愚かさを知った上で助けを与え続けてください。あなたや私に必要なの死を、そんなふうに生きていきたいって、神様あなたの素晴らしさを明かしするものとして私は生きていきたい、どうか助けてくださいって、常に私たちは御霊に満たされながら神の御言葉に従っていくんです。その時に神はあなたを使って神の御業を成してくださる、神の栄光を表していくんです。どうかただ御言葉を聞くだけではなくって、神の助けをいただきながら御言葉を実践してください。それしか神の栄光を表すことはできません。 御言葉に沿ってこの新しい週間、それぞれのところで歩み続けてください。父なる神様、あなたの御言葉を感謝します。一体自分が何を信じているのか、そのことを振り返ってみること、もう一度新たに考えてみることの必要性をあなた私に教えてくださいました。こんな素晴らしい神様を信じる信仰へと導いてくださった神様、あなたに感謝を申し上げます。どうか私たちがもっとあなたを愛する者として成長できるように、そしてあなたのために生きることは喜びであること、そのことを教え続けてください。あなたのために払う犠牲と呼ぶにはふさわしくありませんが、どんなことでもそれが喜びであると、そのように心から思える信仰者へと私を変えてください。あなたの犠牲をしっかりと覚えて、またあなたがどんなに偉大な神であるか覚えて、あなたがくださったその恵みにふさわしく応えていくことができるように、この愛する一人一人の上にあなたの導きと祝福を与えください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。